限り揺れ瞳閉じる君に遠く灯す音かけた想い夢うつろ一人響く路地別れ道で雨と花に君はかけ。
はい、グダグダゲームラジオ第434回本編でございます、パーソナリティのトミアンでございます。
パーソナリティのヤスです。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
8月のラストということでね、
ほら、ついに最後の日だ。ほら、夏休みの宿題やらないと終わってないでしょみんな。
いや、もう絶対もう間に合わないと思いますけどね。
間に合わないです。大丈夫ですよ。9月のね、第1週ぐらいまではまだ猶予があるから、最初の授業までは。
そうそうそうそう、
科目のね、
そうそうそうそう、
宿題提出まではまだ猶予があるから頑張ってやれば、ね、はい、寝不足にはなりますけど、
ね、9月入ってからもう夏休みの宿題やるやつおる？
これね、恐ろしいことにですよ、まあ、習慣としてどうなんだって話ですけど、はい、子供の頃、はい、夏休みの宿題を先延ばしにしてた子供は大きくなっても、はい、なんか大事なことを先延ばしにする大人になるんですよ。
はい、いや、それね、俺もそうなんですよ。いや、ちゃんとね、本来は、夏休みが始まってから宿題をこまめにね、一日一日やっていけばよかったんですけど、そんなんするわけないじゃないですか。遊ぶに決まってんですよ。
もう大人になってちゃんとなるかって思ったら、そんなことはなく、うん、相変わらずね、めんどくさいことを先延ばしにして、そのめんどくさいことがたまりにたまって地獄みたいな発狂するみたいなことを
繰り返した。もう何やったらもう仕事もそうじゃないですか。
まあ仕事もそう
ですね。与えられた仕事をさ、ちゃんとやっときゃいいのにさ、なんかちょっとめんどくさいなとかさ、ちょっと、そうそう、まあ明日でええかななんて思ってギリギリにやる、なんかね、遅れてやってしまう感じじゃないですか。
そうなんですよね。今日はちょっとなんか気分が、みたいな。
そうそうそうそう。いや、俺より、俺よりやってないやつ置いてるやんけとかさ、ちょっと言い訳じみて。なんかね、いや、俺はなんかちゃんとやってるつもりやねんけど、みたいな。なんかそんなね、そのぐうたらな、夏休みももう終わりでございますけども。
はい、ついに終わってしまいます。
いや、なんですか、あなた。夏休みはなんかぐだらぐだらゲームラジオでもね、ちょっと僕、大阪の方行ってきますわと。万博の方行ってきますわみたいなこと言ってたじゃないですか。
言いましたね。
なんかさ、それでさ、僕も、ああ、やすさん、万博行ったんやと思って、ツイッターちょっと見てたんですよ。うん、
はい。
そしたら、ああ、なんか、えらい、楽しんでるやないか、みたいな感じで見てたら、はい、ちょうどテレビつけた時に、なんか、大変なことになってるで、みたいなこと、ニュースになってまして。あれ、これ、やすさん、今行ってるやつちゃうんかなと思って見てたんですよ、ずっと。いや、チェックしてました。
はい。グダラジあんま聞いてなくて、その回聞いてない人は、逆にニュースの先、はい、ニュースの方を先に知ってると思うんですけど、万博で、そのね、唯一万博に乗り入れてる地下鉄が普通になって、何万人かの客が、その万博会場から出られなくなったっていうニュースの、
そうそう、
その中の一人が俺なん
ですよ。そうなんですよ。やべえ、この人、マジで、なんか、呪われてんのちゃうかなっていうぐらい。
いやー、ほんとね、なんかもう去年もなんかね、長野のイベントでちょっとした事件があってね、上空からマスコミのヘリコプターが撮影してるところ、うわー、今これ映されてるとか思ってたんですけど、まさか2年連続でニュースになってしまうとはね、ちょっと思ってなかった。まあ、そもそもが、僕、その万博に行って、まあ、もともと、興味もあったし、あとその、まあ、ラブライブのライブを万博の中でやるっていう目的もあったし、うん、で、ちょうど良かったんですよ。渡りに船だなって、はいはいはい。で、じゃあその機会に万博行くかって決めてたんですけど、うん、まあ、そもそも僕、いろいろ言われてた万博の、まあ、いろんなネガティブなね、意見があったじゃないですか。なんかこの、空に網を張ってそこにいっぱい石を並べてるのはすげえ危ねえんじゃねえかとか、あれですよ、天井リングのあの木造のあの建て方がなんか歪んでるんじゃないですかとか、もう インターネット知識人みたいな人がなんか急に語り始めて、詳しいの本当にって思うような意見がいっぱい出てたし、ゆすりかがいっぱい湧いてどうたらこうたらみたいなのしょっちゅうニュースでやってたじゃないですか。
やってましたね。
だけどその一方で、行った人たちは楽しかったです、楽しいですよとか、あと、まあ、現地の人はもう毎週のように通ってる人みたいな、そのリピーターみたいなのもいたりしたから、
はい、
これやっぱ自分で行ってみないことには何とも言えないし、なんだったら僕はそういう万博とかそういうイベント好きだから、うん、普通に楽しめるんじゃないかと思って、むしろその万博を擁護するつもりで行ったんです、
うん、
僕は大阪までに。そしたらその一日でそんな事件が起きちゃうから、俺、吉村さんかばいきれないかも俺ってちょっと思って、もう初っ端でいきなり出花くじかれてしょんぼりしてたんですけど。
何時に行ったんですか、自分。朝も初っ端から行ったんですか。
ね、1日目、僕3日行ったんですよ、万博に。1日目、1日だけじゃさすがに回りきれんなと思って、
はいはい、
3日行ったんですけど、1日目は、うん、夕方からだと、ちょっとすくみたいな話を聞いてたから、で、しかも1日目にそのいきなり朝早くから行くのは、まあ僕東京から行かないといけないんで、ちょっと厳しいかろうって思ったんで、はいはい、1日目はちょっとゆっくりめに向こう着いてホテルに荷物を置いてから万博に行くみたいなムーブをして、うん、お、いいじゃないですか。それでちょうど夕方ぐらいの時間になって、うん、空いてるね、ちょうど客が帰って空いてる万博を悠々自適に回れるよって思ってたら、
はい、
全然そんなことなくて、これね、現地に行った人じゃないとわからないことってやっぱあると思うんですけど、僕その、現地に行った人間として事実だけを、言わせてもらうと、
はい、
お盆の時期ってめちゃめちゃ混むんだ
よ。言うたやん、俺が。絶対混んでるやろうと思ってて。
地獄みたいに混むのよ、何もう難しいシューティングゲームの最終面ぐらいにあっちこっちから弾が飛んでくるぐらい人がいるんですよ。
でも入場規制とかあるやんか。
入場規制はしてるよ。してるけど、まあ、入場規制っていうか、その時間が決められてるんです、うん、入る時間は。で、僕は7時に予約してたんで、まあ7時に普通に行ったんですけど、
うん、
僕が行った1日目が、そのお盆と夏休みとの効果もあって、1日の動員数が16万5千人って言ってたから、これね、コミケよりも多いんですよ、人出として。で、そのね、夕方からすくって言ってたのを鵜呑みにしていったら全然空いてなくて、うん、まあそもそも混んでいるから人気のあるアトラクションというのはパビリオンに入れなくて、
はい
まあ、パビリオンどこも並んでて入れないし、まあ、そもそも予約ができないんですよ。予約がもう全滅してて僕。
アプリで予約できるんじゃないのあれって。
アプリで予約するんですけど、その2ヶ月前抽選、7日前抽選、うん、で3日前先着みたいな3回ぐらいあるんですけど、それがもう全滅で僕。で、唯一取れたのが、そのラブライブのライブっていう、今まで散々ね、ラブライブのライブって抽選度、倍率高くて取るのが大変って思ってたのが、むしろそれが一番取りやすかったっていう、他のパビリオンが全滅してるっていう
状況で
言ってるんですね。で、わー、パビリオン入れねえわーと思って、初日はもうやることなくなっちゃって、ひたすら大屋根リングの上を徘徊しながら、
あ、でもご飯食べたらいいよ。
でそうそう、だからご飯も食べれるんだけど、まあそもそもそのレストランとかも並んでいるんで。
そっかそっかそっか。なるほどね。
そうそう。なのでそのスタンドみたいなところで飯を買ったり、うん、まあレストランでもそのテイクアウトができたりするんで、テイクアウトして、
はいはいはい、
なんかその大屋根リングの下にね、体育座りしてもそもそ食べたりとかしてたんだけど、まあね、ただ言うても、やっぱね、まあみんな言うことなんだけど、
はい、
大屋根リングめちゃめちゃでかいんですよ、本物を近くで見ると。あのサイズ感はね、圧倒されるし、しかもあれ木造だから、
うん、
全世界で一番大きな木造建築の建物としてギネスに載ってるんですね、今あれって。で、広報としては、あれですね、 京都の清水寺のあの感じで建てられてます。あの、うん、なんか柱が互い違い互い違い
になって組んでるんで。なんか釘はあんまり使ってないみたいなね。
そうそうそうそうそう、うん。なので、その建築とかに興味ある人も絶対これテンション上がるだろうなと思ってるんだけど、うん、
はいはい、
まあ、どんぐらいでかいかっていうと、これまあ、数字で言ってもあんま伝わらないと思うん
ですけど。東京ドームで何個分みたいなやつ
敷地的には東京ドームが33個入る敷地で。
なるほどね。
で、ディズニーランドだか UFJ だかが3つ入るんですよ。あの中にスポスポスポって。それだけでもすごいなと思うんですけど。リングだけでも直径が645メートルで、で、僕そのリングの上を散歩してたんですけど、
はい、
ちょうど夕暮れになると、その夕日が、まあ、海沿いだから、うん、夕日がこう、日が沈むあたりに、ちょうどいい眺めになるって聞いてたんで、その夕暮れ時にずっとリングをとぼとぼ歩いてたんですけど、
うん、
そのリングを一周すると、これ一応公式だと、2025年ってことで、ちょうど2025メートルらしいんですよ。なので、一周2キロなんですね、ほぼ。その2キロをね、ずっととぼとぼ俺は歩いていたんですけど。
走ったらあかんのか、あれ。
いや、別に走ってもいいけど、大屋根リングの上にも人がいっぱいいるから、うん、あんま走ったりする。走る意味が、別に走ってもいいけど、意味がないじゃないですか、走っても。
暑、うん、なかったその、
ん？
その、気温的にどうだった？
何が？
夏場やからさ、はい、7時や言うてもさ、蒸し暑くなかった？
夕方そこそこ暑いけど、でも日が落ちると、まあ海沿いで風も吹くから、
そうかそうか、海沿い
やもんね。そう、海風が吹くんで、そのリングの上とか下は涼しいんですよ、実は。なので、そこで休憩してる人、リングの下で休憩してる人もいるし、リングの上で、なんか芝生みたいなところに寝っ転がれるスペースみたいなのがあって、そこで、下界の様子を、その万博会場内の混んでるパビリオンの様子を、人がゴミのようだみたいな感じで見てる人が結構いるのね。うん、もう、のんびりするために万博に来てるぜ、みたいな人たちが、
イン
ターの中にいるらしいんで。
うん、
ただね、それは夕方の話で、朝方もう9時とかから暑いんですよ、現地は。そう、そんで、二日目とか、その、待機列に並んでる時が、まあ、暑くて、俺、久しぶり、いや、違うな、一日目から暑かったな、その、ちょうど、現地に入ったのが、俺、3時半ぐらいだったんで、
は
あ
は
あ、その3時半ぐらいから、まあ、念のため少し早めに並んどくか、って思って、その、5時入場を目指して並んでたんですけど、その時の、まあ、アスファルトでできた駐車場に並ばされるんですけど、はいはいはい、まあその下からの照り返し、輻射熱と上からの強い日差しと、あとその周囲をギチギチに人に囲まれてるから風通しも悪いみたいな感じで、
地獄、
久々に俺熱中症になるかもってちょっとドキドキしながら
日傘
耐えてた。
日傘買った言ってたよ。
日傘買った、持ってったよ。もう大活躍ですよ、日傘。俺ね、すごいよ。日傘を1日目でなくしてるんですよ、いきなり。初手で。
なんで？
いきなりなくしてて、どっかに置いてきちゃったんだろうね。その、カバンにしまわずにずっと手で持ってたから、どっか飯かなんかのタイミングでふわっとその、日傘だけ置いてきちゃって、気づいたら、あれ、日傘がないって思って、この万博で日傘がないともう死だって思ったから急いでコンビニ行って代わりの日傘買ってきたんですけど。
ああ、せっかく買ったのに。
そうそうそう。なので今2個目なんですけど、僕の日傘は。まあ、もうないと無理ですね。まあ、男がうんぬんとか言ってられないですよ。まあね、会場の中歩くにはね。
まあ、日陰がないからね。リングの下地くらいしかないじゃないですか。
そうそう、リングの下。なので、万博の中を移動する。のコツって、万博のその輪の中を突っ切るよりも、むしろ、リング沿いに回った方が、
うん、そうだよね。
人の流れもスムーズだし、日陰だしでおすすめって感じでしたね。
うん。二日目はパビリオンはいたんですか、じゃあ。
二日目は、一日目の失敗を生かして、てかその、一日目の、俺帰れなくなった話はもうしないでもいいの、ニュースになった。
帰れなくなったのは一日目だったのか。
そうだよ。
そうなんや。
そうだ、行ってしょっぱなでそれを食らったから、
俺最終やと思ったわ。
違う違う、1日目ですよ。
じゃあ、いやそれイベントっていうか、そろそろ帰ろうかなと思って行ったらってこと？
そうそうそうそう。
そしたらなんか電車止まってるぜみたいな。
電車止まってて、なんか、帰省退場っていうか、まあ退場ができなくて、外に出ることできませんって言われちゃって。
へ
ぇー。まあ、その、なんか、信号トラブルのとか、なんか車両チェックみたいな、そんな話だったから。
そうですね。
まあ、すぐ、それ終わったらすぐ動くようになるだろうって思って、うん、のんきにリングの下に座ってたら、うん、なんか待てど暮らせどその報告が来なくて、
うん、
なんか、その、ツイッターにそのネット記事みたいなのが流れ始めてきて、なんか万博が偉いことになってるみたいなのが、なんかヤフーニュースとかになってたから、うわ、やばい、またしてもニュースになってしまったと思って、ごめん、申し訳ないと思ったんですけど。
まあ言うてもね、10時か11時じゃん、当然ね、流れてるやろうな、みたいな感じじゃないですか。
うん。うん。
そう、待てど暮らせども、全然電車動かんと。いうこと
まあ、そもそも電車が止まってるところに、うん、人が結構帰ろうとして駅に詰めかけてた段階だったので、ちょうど、
はいはい、
もともと電車混むんですよ、あそこって帰りに。なので、
そうね、帰る手段としては電車とバスなんだよね、確か。
そうそうそう、電車とバスと、あとはちょこっと船があるぐらいで、う
ん、タクシーとかもなかったんじゃ。
タクシーは、特別な権利を得てる、契約してるタクシーしか、夢島っていうところに入ってこれないんですよ。完全に独立自治国家みたいな、いるんで、夢島は。なので、全部のタクシーが来れるわけではないのと、タクシーが何台か来た程度じゃ、何万人もの人を裁けないから、どの道無理は無理なんですよ、まあまあまあね、多分。で、なんか、有志のバス会社のね、観光バスとか駆けつけてきてくれましたっていう、俺、そのニュースの写真で見たけど、ね、バスがずらって並んでるの見たけど、うん、言うてバスってさ、乗れて30人とか40人とか、そんなもんでしょ？
そう、
何万人といたら無理なんですよ、そもそも。やっぱ結局電車が動かないことには何ともなんですけど、その電車が動き出す様子が全くなくて、なんか夜中の1時とかまでずっといさせられちゃってさ、これやべえな、そのまま、このままだと夜を明かすためになるって思ったから。
あなた何？パビリオンというか、万博の中にいてたの？
そうですよ。なんで？万博から出ようとして出られなかったっていう話。
ああ、そっか。なんかニュース見てたら、なんか万博から一回出てくださいみたいなアナウンスがあって、
ないない、そんなの
はない。あ、そういうのなかったんや。
ないですよ。出れるんだったら帰れるでしょ。あ、違う。順を追って話すと、
うん、
万博の閉園時間って夜の10時なんです
よ。そうだよね。うんうん、
そう、僕、海沿いのなんか水のショーとか、ドローンショーとか、花火みたいなのがあるから、最後まで残ってたんですね。で、はいはい、最後まで残ってたら、そこそこ減るだろうって思ってたら、
うん、
まあ、そんなことはなくて、結構な人数が残っちゃったんだけど、うん、で、まあ、ギリギリまで待ってたら、もうちょい減るかなって思って、万博の中で、
うん、
ベンチに座って粘ってたら、
うん、
スタッフさんが、もう閉園するんで帰ってください、つって、橋の方から追い立て始めたから、
はい、
わーしょぼーんって思って、出口に向かったら、そもそも出口が封鎖されてたっていう流れで、
うん、あ、そういうことね、
結局また戻ってくる羽目になったんですよ、リンクに、
はいはい、
万博内にね。はい、それが、何の連絡もないまま、もうひたすら電車が普通、電車が普通になってますと、運休してますっていうのと、うん、今駅に行くのは危険なので、
うん、
万博内から出ないでくださいっていうのを繰り返しで、
なるほどね、
もう俺近くにいた外人さんが日本語よくわかんなくて不安そうにしてたから、それを逐一説明してあげたりしてたんですけど、さっき同じことを言ってますみたいな、駅に行っちゃダメだってみたいなのを説明してあげてたんですけど、
なんで英語喋れんの？
身振り、簡単な日本語はわかる人だったんだけど、アナウンスは難しいからわからないっていう感じだったから、ね、簡単な日本語、俺が簡単な日本語にして、身振り手振りで説明してあげてたんだけど、
はい、
まあ、それが1時になってもまだ普通になってるとこで、で、ぼちぼち脱出するために思案する人も出始めてて、で、西口行くとそっちから出られるよみたいな話も出てたんですけど、うん、そもそも東口から西口までが遠いんですよ。で、東口まで行ったとてタクシーが入ってこれるわけでもないしなって思っていたから、うん、あと並んでいるっていう話も聞いてたんで、はいはい、で、どうするかって思って、俺その、そもそも駅に向かうのはまあ人がいっぱいいるから危ないです、ダメですっていうのはわかると、うん。じゃあそもそも島から出ること自体はどうなんだと思ってスタッフさんに聞いたら、うん、島から出ること自体は止めませんって言ってたから、だったら島にタクシーが、そうそう、タクシーが入ってこれないなら自分から島を出て、うん、島の外でタクシーを呼べばいいのではって思ったから、
なるほどね、
これその、うん、出島になってる、その、夢島っていうところを唯一繋いでる細い道をひたすら1時間ぐらい歩いて、その横にある、あれなんだろうな、あの、水族館があるじゃん、あのあたり確か。水族館とか、
海運館。
海運館あるじゃん。海運館ね、うん。とか、あと、UFJ とかも同じブロックだったから別かな。なんか UFJ とかもあるような別のブロックまで歩いて行って、
うん、
で、そっからだったらもう普通の街だからタクシー呼べるっていうんで、タクシー呼んで来てもらって。
え、チャリとかレンタルすれば？
どこで？
え、その港の近くにさ、だいたいあの、有料のチャリとかでさ、レンタルできるシステムとかあるじゃないですか。
いや、だからその、港に行くまでに、時間がかかるって話をしています、今。万博から出るのに1時間
歩いて。万博の中に、なんか中にそういうのないのかなと思ってて。
あるある。あの、空飛ぶ車があります。一応あるけど、外に出しちゃダメだと思うよ、万博の中の車は基本的に、うん。で、外に出て、そこでタクシー呼んで、タクシーのうんちゃんが来たから、今ちょうど中から脱出してきたんですけどって話をして、うん、運転手さん、めっちゃその話に食いついてて、なんか、途中であの、救急車とかとすれ違ったりしましたよ、みたいな話してて、中がどんな様子なんすかって聞いてたから一生懸命話してたら、なんか、うん、俺が泊まってるホテルを指定してたのに、そこをなんかルート間違えて進んでて、話に夢中になりすぎて、すいません、道間違えちゃいました、とか言って、なんか、700円分ぐらいバックしてくれたんですけど。
タクシーの運ちゃんも、書き入れ時やんけ、そこ。
そうそう、すごかったと思うよ、きっと。
だよね。
ピストン輸送だったと思う。うん、そうそう、だからさ、もう、何、その、別に700円ぐらいどうでもよくて、俺はもう1万円出してでもホテルに帰りたかったから、もう全然いいです、そんな金、700円ぐらいって思ってたんだけど、まあ、ホテルに、あらかじめね、荷物預けてたホテルに夜中の2時ぐらいに帰って、で、とりあえずその、一日歩き回ってドロッドロになった、汗でびっちょりになった服とか着替えて風呂に入って、なんとか寝るっていうのをやって、うん、ようやくそれで一日が終わりましたと。で、二日目ですと。で、二日目は、
でもさ、帰れなかった人も言ってたんじゃなかったっけ？
帰らなかったが正解です。どちらかっていうと。
帰らなかった。
うん、あのニュースになってるさ、お気楽なニュースになってる、あの、踊ったりしてる、カメラに向かって踊ったりしてる人、うん、定点カメラで踊ってる人とか、あれは、のんきな人たちが残ったんですよ、
うん
で。ただ、その俺みたいに1時間歩かないと外に出られないとかいう状況だし、むしろ現地に残ってた方が、電車が復旧してから電車に乗って帰れるから、楽は楽。
うん。
楽っちゃ楽だけど、
確かにね。
俺、その次の日もあるのに、その場で一夜明かして、そのまままた万博っていうのがもう無理だったんですよ、そもそも。
いや、俺、それやるかなと思ったんだけど、難しいな、それは。
あのね、万博の中に、清潔なベッドと、あったかいシャワーと、飯が用意されてるなら、泊まってもよかったけど。ま
あ、ディズニーランドみたいにね、ホテルがね、中にあってみたいなね。
今のところ美談として語られてるその特定のパビリオンが開放されて中で泊まってくれたみたいなこと言ってたし、そうそう、あと水を配ってくれたみたいな話を美談として語ってたけど、うんうん、言うてホテル帰ってシャワー浴びる方がいいでしょ、まだ。
まあね。
ぐっすり寝れるしさ。
床硬いし。
そうそうそうそう。なので結局俺はホテルに帰って、まあ次の日に備えることはまあなんとかできたっていう話だったんですけど。で、2日目はね、俺その1日目の遅れを取り返すために少し早めに行って、それでも入れたの9時半とかだったんですけど。
ラブライブは2日目やった。
ラブライブ2日目でした。2日目の夜っていうか夕方だったんですよ。
う
ん、なのでね、俺2日目はめちゃめちゃいっぱい回ってたの。ね、アラブ首長国連邦、フィリピン、トルクメニスタン、うん、インドネシア、サウジアラビア、オーストラリア、スペイン、ジャマイカ、ブルンジ、イエメン、ラトビア、こんだけ回ってます、2日目に。すごいし。1日目の失敗で学んで、2日目で効率よく学ぶっていう、効率よく回るっていうのをもう学んでるから、もう急成長してるんですけど、なので、二日目はね、結構いろいろ見ることができたし、まあ、満足は満足だったんですけど、
ね、恐ろしいことに、
あのね、まず、俺大敗北してるのが、ガンダム見れてないんですよ。うん、ガンダムパビリオン。
あ、ガンダムは見れたけど、
その施設の中ガンダムの立像は、等身大の立像は、外に出てる、剥き出しだから、
うん、ただ
見れるもんね、まあ、現地に行けば見れるんですよ、誰でも。はい、ただ、パビリオンの中の映像が見たかったのに、はい、ね、ガラスの羽が生えた、グラスフェザーっていうガンダムと、はい、腕が6本あるジオングが出てくるムービーが見たかったのに、それが見れなくて、
うん、
で、パビリオンの予約って、さっき僕が、事前予約で3回チャンスがあるけど、その3回のチャンスは、ほぼ、僕は全落ちしたと。で、うん、ほとんど取れる確率少ないんですって、そもそも。1日のパビリオンの動員数が、大きなパビリオンで1日1000から1500。
少な。
はい。で、1日の、その僕が行った時は16万5000人が行ってるから、まあ、フルに入れたとして100人に1人入れないわけですよ。わかります？で、それが1日の総動員数で、事前予約ってなると、そのうちの2割とかが割り振られるだけなわけ。もっと少なくなるんですよ、予約で取れるっていうのが。100分の1のさらに、2割だから、相当確率少ないのね、倍率として。なので、そもそも事前予約では取れなくて、現地で、当日、申し込み、当日予約っていうのをしないといけないと。で、当日予約がどういうものかっていうと、まあ、これも同じスマホのアプリで予約するんだけど、現地に行って、ゲートを通った人しか申し込みができませんっていうシステムで、うん、まあね、離れてたら意味ないから、来れるの来れないのみたいになっちゃうから、当日来てて、そのゲートを通って万博の輪の中にいますみたいな感じの人じゃないと当日の申し込みができませんと。で、恐ろしいことに、これ早い者勝ちなんですよ。
先着
で。1日目のその入れる人数の分をパーって開放、朝一で開放してたから、そもそも、一番早い会場時間で9時スタートなんですよ、その万博全体が。はい、で、まあ、じゃあ、9時だったら8時に行けば、まあ、1時間ちょい早いぐらいでいいんじゃないのって思ってると、8時でも若干遅いぐらいで、早い人は始発とかで来てるんですね。でね、これね、しょうがないんだけど、万博のゲートって、空港並みの持ち物チェックがあるんですよ。荷物を検査、チェックされて、で、はい、飲み物とか持ってたら、そのペットボトルの、その中に入ってる液体が何なのかを一本一本チェックされます。
まあまあまあ、そうやな。
しょうがないよね。セキュリティ的に、まあ万博だしなっていうことで、そこの辺がハードになるのはしゃあないんだけど、まあそれのおかげで、時間通りに行ったとてすぐ入れるわけではないのよ。だからみんな少しでも早く入りたいので、早い時間に来るっていうのが当たり前になってて、僕それを知らなかったから、その、 ゲートに行く時間を10時に設定しちゃったのね。で、これって一度設定したら早くできないんですよ。
なるほど。
うん。で、その、9時じゃちょっと早いかなとか思っちゃったから10時に設定したら、もう、あ、10時でも遅いんだ。みんな9時に来るのが当たり前で、でしかもなんだったら始発とかで来てる人たちがいるんだ。すごい世界だなって思ったんだけど、まあ、人気パビリオンのほとんどがそんな感じです。で、イタリア館とか大人気なんだけど、イタリア館とかはやっぱその9時に一発開放一遍にパーンってしちゃうもんだから、もうその始発とか6時とかに来てないと取れないみたいな状況なわけ。でね、そんな中でガンダムさんは、優しいから、ガンダムパビリオンは、さすがにそのね、朝来た人にしか取れないっていうのはあんまりだろうっていうことで、
はい、
その枠を開放するのを何回かに分けてくれたんですよ。
うん、
なので、朝一と12時と、15時と、17時と最後に19時みたいな4段階ぐらいに分けてくれて、
うん、
そのタイミングで申し込めば取れますよっていう形にしてくれたんですよ。
うん、
で、それに習って、あ、それの方式いいねって言って真似してくれるパビリオンも現れるようになって、今それがちょっと主流になりつつあるらしいんだけど、だったら僕その時間に張り付いてガンダムが解放したっていうタイミングで申し込めばガンダム見れるだろうと思ってやってたんですけど、
うん、
もうね、夏休みとお盆っていうのを舐めすぎていて、
うん、
そのね、解放された瞬間ってそのガンダムパビリオンの申し込みの幕が、うん、今まで入れませんっていうそのスマホで×表示になってたのが、
はい、
まあ、12時とか15時とか時間が来るとポンって丸がつくんですよ。要は今ならいっぱい人が枠が空いてますから入り放題ですよみたいなマークがポンってつくんですよ。
はいはい、
でそこに、あ、じゃあここで入りますって言ってボタンポチってやると、成功するとパビリオンの予約ができましたっていう、はいはい、メールが来るんですけど、はい、俺そのメール見たことないんですけど、一度も。なぜかっていうと、丸を見て、そこに、ポンってタップして、申し込みますってボタンを押した直後に、罰が出るんですよ。その、丸を見て、そこを、ここを時間選択しますっつって、申し込みっていう、その、ポンポンポンってボタン、二つか三つ押す間にもう破れてるんですよ、俺の中には。それを俺二日目も三日目も一日中やってたんだけど、ついぞガンダム取れなくて一回も。
多分アクセス数が多いから、見た目だけは普通になんかその動作してる風体でやってるんですよ。
はい、はい、はい。
でも実際の中のシステムのプログラム上は、もう、はい、押した人の優先的に順でやってるから、
そうだよね。
早い者勝ちっていう感じではないかもしれないですね。
そもそも表示が遅れてて、丸が表示されてても内部的にはもうすでに枯れてるみたいな状況っていう話と、あと、さっき僕、丸の時点で押したら即罰が出るって言ったんだけど、うん、そもそも繋がらない時もあるのよ。
そうだよね。
そのガンダムのページにまでたどり着けない時もあったりして、要はそれだけ多くの人がそこに殺到してるから、うん、まあ、回線がパンクしてるっていう話なんですけど、うん、まあ、なのでもうガンダム見れなかったのが悔しくて、僕最大の目的の一つがそれだったから
でも外に立ってるガンダムも見れたからいいじゃないですか。
ガンダムはね、見れました。やろうと思ってた、ガンダムの同じプラモデルを持ってって一緒に写真を撮るっていうのをやったら。
ああ、やったね。
やった。それ、これ、画像後で、うん、
アップしときますよ。
ブログの方に貼ってください。よかったら、はいはい、いっぱい撮ってきたんで。なので、まあ、ガンダム見れはしたけど、映像は見れなかったっていうところで、
ショップはあった？まあ、ガンプラのショップとか。
ショップも、ガンプラのショップじゃないけど、ガンダムグッズのショップは多分中だと思う。うん、
中はもう予約しないと入れないやつか。
そうそう、多分ダメだと思います。僕その建物の中全然一歩も入れてないから、
そっかそっか、
中がどんな感じなのか全然わからないんですけど、ダメですね。
なるほどね。
まあ、ただ唯一の救いはそのもう一つその本ちゃんで言ってたそのラブライブのライブをまあ参加できたっていうか結構近いところで見れたっていう話なんですけど、うん、久々にその野外ステージだったんですよ、万博の一角にあるなんか開けた場所のっぱらみたいなところ でそこにいっぱい人が来て、うん、ライブをやるみたいな形だったんですけど、うん、楽しかったは楽しかったんですけど、途中からあそこね結構な頻度でゲリラ豪雨が来るんですよ。
ああ、雨か。
そう。ね、1時間ぐらいしたからか、まあ、ちょうど真ん中ぐらいですかね、急に豪雨と、あと雷がゴロゴロ落ち始めて、うん、で、一応その、雷とかあっちこっち落ちたりしてたんですけど、その、開けた会場だけど、ちゃんとその、雷は避けるシステムができてるので、大丈夫ですっていうアナウンスは流れてました。なので僕はまあ、大雨に打たれながらもライブ会場って傘さすの禁止なんですよ、邪魔になっちゃうから、うん、そうだから傘させないからもうひたすら腕組みしてこう当たると痛いぐらいの雨に打たれながらずっとライブ見てたんですけど、
カッパは着てた？
カッパ持ってってなかった。だってほら、荷物減らしたいし、日傘があるから、日傘が傘の代わりになるだろうって思ってたんですよ、うん、僕は、うん。だけど、傘差しちゃいけないから、ライブ中は。
ずぶ濡れやんか。
そう、ずぶ濡れですよ。で、一部の人は、屋根のあるところに避難したりとかしてたんだけど、うん、俺はそのライブ中に、ラブライブのライブをしてる最中にその避難するとかありえんって思ってずっと腕組みしたまま雨に打たれてたんですけど、
演者さんはステージ上ではやってるんですよ、ちゃんと。
そうそう、ステージ上はちゃんと屋根がある
から、ね、あ、そうだよね、
安全な場所で演者さんたちは、うん、俺たちは雨に打たれてるけど演者さんは普通にパフォーマンスしてくれてて、いや、よかったよかった、それに関しては思ったんですけど、そのね、もう、小一時間雨に打たれてると、最終的にどうなるかっていうと、海に落ちた人みたいになるんですよ、まあ、人々で。びし
ょびしょやな。
で、俺、着替えをホテルに置いてきちゃってるからさ、そのびしょびしょのままで帰らないといけないわけよ。うん、で、その、もう体が重くなる、体重増えちゃうぐらいの重さの雨含んでる服で、
コンビニでなんか、
電車の
T シャツとか買えばいいやんか。
もう買ってもいいんだけど、その、びしょびしょの体でショップに入るのも嫌なわけ、俺。わかる？あと、そもそも言っとくんだけど、うん、万博会場ではショップに並ぶのも待ち時間があります。うん、1時間ぐらい並ばないとです。で、俺は、並ぶぐらいだったら、とっとと帰りたいって思ってて、空いてるうちに帰ろうって思ったの、
うん、
で、なぜかっていうと混んでくるとこのびしょびしょの体と密着しないといけない人が現れるわけじゃないですか。
そうですね。
かわいそうじゃないですか、あんまりにも。なんかさっき海から上がってきた人が隣にいるみたいな状況になったら気の毒じゃないですか、さすがに。なので、これ少し早めに帰った方がいいなと思って、まあそれでも7時とかそんぐらいだったけど、ちょっと早めに引き上げようって思って、うんうん、びしょびしょの、さっき海に落ちたみたいな体で電車に乗りました、地下鉄に。そしたら、ありがたいことに、地下鉄が、キンキンに冷房が効いてるんですよ。わかります？俺さ、ついさっきまでは、炎天下の中を歩いてたから、なんだったら太陽すぐに消滅してくれぐらいのことは思ってたんだけど、そのね、びしょ濡れの状態で、キンキンの冷房の中に、もう何分もずっといさせられると、うん、太陽3メートルの距離にいてほしいと思うようになるんですね。寒すぎて。もうね、これこのままだと風邪をひいてしまうって思って、
そうやな。
まあ、とりあえずその、ホテルがある最寄り駅まで、6駅ぐらいだったんですけど、うん、その6駅をずっとガタガタ震えながら、 キンキンに冷えた電車の中で我慢して、しかも人の邪魔にならないようになるべく端っこにね、縮こまるように持ってったんですけど、まあそれでホテル帰って、急いでそのシャワー、あったかいシャワーを浴びて、もうお湯張ったからね、さすがにバスタブに熱いお湯を張って、その中に飛び込むように入って、で、とりあえずな、温まんないとこれ危険だって思って温まって、もう、とっとと寝ようって思ってそのまま寝て、で、いよいよ3日目ですよ、運命。3日目起きたらね、喉が痛いのよ。
風邪ひいてる？
やってしまったって思って、俺まだ1日最終日残ってるのに、いや昨日のあれでとうとう風邪をひいてしまったいかんって思って、でもなんか朝ごはんが出るホテルだったんで、朝ごはんだけでも食べられたら食べるかと思ったら、なんか食欲は全然あるのね。あれなんか食欲あるし体調そんなに悪くねえなって思って、でなんかでも喉は痛いなと思ったんだけど、よく考えたら前日のライブで声を出しすぎて喉が枯れてただけだったんですよ。声カスカスになってて、ライブで叫びすぎてて。意外と体丈夫だったんですね。その全然平気だったんです。健康でした。で、3日目、少し気を落ち着けて、最終日も、その2日目、1日目で取りこぼしてたパビリオンとかを回りつつ、うん、まあ、言うて最終日だから、1日目、2日目よりはもう少し、用事もないから、のんびり万博を回ったりしよう。で、あと、フードとかね、ドリンクとか、うん、そのいろんなパビリオン、いろんな国の独特の食べ物とか食べたりする日にしようと思って、一応、ね、そういう過ごし方をしたんだけど、本場のインドって今インドじゃないんですよ。バーラトって言うんですけど、インドっていう国ないんですよ、今。知ってます？知ってました？
知らない。そうな
の？インドって、
国名変えた？
変えたんですよ。2023年にバーラトって改名してるんですよ。それを俺現地で知って。
勝手に変えられた？
そう、なぜならインドっていうのは英国支配時代の名前だからです。今、バーラトらしいんだけど、でも全然浸透してなくて、みんなはインドって呼んでるらしくて、まあしょうがないからインドでもいいですってこうらしいんだけど、そのインド改めバーラトのチキンビリヤニがすげえうまくて、
食べたんや、ビリヤニ
食べた。もうそれが食の最大の目的だったから、
本場のビリヤニやな。
うん、あとね、もう当たり前の話なんだけど、ブラジルパビリオンのコーヒーとか、あと、チェコ缶のビール、チェコのビール、
お酒も出して、
ピルスナービールっていう超うまいビールがあるらしいんですけど、なんか世界で一番美味しいビールって言われてるんですって、そこを飲んだりとか、しましたね。
予約取らんでもいいの？そういう、食べるの。
タウジかなんかは予約しないと混む。どんぐらい混むかっていうと、あれさっきも言ったっけ？9時開演なんだけど、9時3分にはもう予約シャットアウトするぐらい。
そうなんや。
うん。だけど、空いてるレストランは、テイクアウトだけだったら OK みたいなところも結構あるから、俺ほぼほぼ食事はテイクアウトにして、ベンチに座って食べたりしてたんですけど、はいはいはい、うん、なので、もう中に入ってゆっくり楽しもうとかになると無理だから、もう全部テイクアウトにしようと思って、外で食べてましたね。そう、そんでね、お土産の話ですよ。いよいよ、お土産の話なんですけど、お土産買いたいじゃないですか。
別に。
あと皆さんはそうでもないの？お土産をなんか欲しいなって思って、その、
脈々ですか？
そうそう、脈々、現地に行くと脈々って超アイドルなの。
そうなの？
脈々大人気なのね。
化け物みたいなやつ。
そうそうそう。脈々の、その、等身大立像みたいなのがあるんだけど、みんなその、記念撮影をするために、行列が100メートルぐらいできてるの。その写真撮るためだけだよ。うわーと思って。 で、あとその、脈々のぬいぐるみみたい、あ、着ぐるみみたいなのもたまに出てきて、うん、そのグリーティング、いろいろコミュニケーション取ってくれたりするんだけど、それも大人気で、いつも人だかりができてるみたいな感じで、うん、なんかね、その、万博行くと、楽しい思いをするんで、その楽しい思いの象徴である脈々も、おのずと可愛く見えてくる、みたいな理屈だと思うんですよ、多分。うん、愛着が湧いてくるみたいな。どこ行ったって脈々のマークがついてるから、うん、何買ったって脈々のマークがついてるんで、だんだん脈々が可愛く、すり込ま、インプリンティングですよね。あの、すり込まれて、脈々可愛いって思えてくるんですけど、なんか脈々のグッズ欲しいなって思って、その、
買った。
その、7時に、お土産買うかって思って、その、公式ショップがゲートの近くにあるんで、ゲートの近く、その帰り際にゲートの近くでお土産屋さん覗けるかなって思ったら、
うん、
そこにも行列ができてて、さっきも話したんですけど、で、その公式グッズの、ショップが、今から並んでどんぐらい待ちますかってスタッフさんに聞いたら、
はい、
今から並んでも、7時だよ。7時に並んでも、うん、閉園時間の10時には入れないかもしれない。
なんやそれ。
俺、それにもう腹立っちゃって、うん、その、3日目、もうやっぱ9時半に俺入ったんですけど、3日目なんて、うん、その、他のみんなはパビリオンに殺到してる中で、俺だけは、初手でお土産屋行ってるからね、もう9時半に、
うん。
もうめちゃめちゃ空いてるお土産屋さんでお土産買えるみたいな状況になってて、3日目に。で、なぜ俺がお土産屋さん、公式ショップに行きたかったかっていうと、前、ぐだらじでも言ってた、川森監督、マクロスの川森昌司監督の、うんうん、デザインした、まあ、空飛ぶ脈々っていうフィギュアっていうかおもちゃ、うん、が欲しいから、っていうことだったんですけど、俺そのために川森監督がプロデュースしてるパビリオンもあるんですよ、中に。で、そのパビリオンのグッズだって思ったから、そのパビリオンに入ってパビリオンを体験して、で、その物販に行って川森さんのこれこれこういうグッズ欲しいんですけどありますかって聞いたら、なんかスタッフさんの女の子が首かしげてて、売店の知らないみたいな話を言ってて、いや、確かに川森さんが X で言ってたけど、と思って調べたら。
商品名見ればいいんじゃない？
そうそうそうそう。でね、その、川森さんがデザインした脈々って空飛ぶ脈々って言うんですけど、
はい、
俺何個か勘違いしてたのは、川森さんがデザインしたから川森さんのパビリオンで売ってるって思ったら、川森さんのパビリオンでは売ってないです。で、公式グッズの一つとして、その公式ショップで売ってるんで、なのでゲートの近くじゃないと買えなかったのよ。
うんうん、
唯一そこでしか買えなかったのね、
うん。
で、それが悔しかったから、俺、9時半に朝一で突入したっていう話なんだけど、で、おかげで、空飛ぶ脈々買えました、僕。
ほう。
で、もう一個勘違いしてたのが、僕、空飛ぶ脈々って変形できると思ってたんですよ。変形ギミックがあるおもちゃだって思ってたら、
うん、
変形ギミックがあるのは、川森さんが勝手に、レゴで作った変形するやつ。勝手に。
まあ、バルキリーの時もやってるよね、あれ。
そう、そう、まんまあの感じで、こうすると変形できると思うんですよ。って川森さんが、レゴで作った脈々があって、で、なんか、万博の公式も、あ、それいいですね、って言ってテストショットで作ったおもちゃがあるらしいんですけど、それは売り物じゃなくて、川森さんがデザインした変形した後の脈々の、まあ、キーホルダーみたいな、だいぶちっちゃいサイズのおもちゃっていうか、はいはい、キーチェーンみたいなやつなんですけど、それが売られてるってことだったらしいのよ。なので変形はできませんと。あと、めちゃめちゃちっちゃいですと。だけど、まあ、これお目当ての空飛ぶ脈々で川森さんがデザインしたことに間違いないから買おうって思って買ってきました。で、このお土産を、まあ、1個じゃなんだからなっていうことで僕3つ買ってきたんですけど、
まさか。
1個開けちゃいました。で、ブラインドなんで、残り2個は開けていません。
まさか。
これを、 リスナープレゼントにしようと思います。はい。欲しい人いますかね、空飛ぶミャクミャク。
なんか、
俺が9時半からお土産屋に突して買ってきた空飛ぶミャクミャクなんですけど。
ミャクミャクのフィギュアはなかったの？
ミャクミャクのフィギュアはなくて、フィギュアっていうか、やっぱキーホルダーとか、あともっと大きなサイズになると、ぬいぐるみ、ミャクミャクのぬいぐるみとかになりますね。
そうなんや。
で、ぬいぐるみになるとめちゃめちゃジャンボサイズみたいなのがあるんですけど、まあさすがに、ぬいぐるみでっかいのね、買っても持って帰るのはあれだしな。で、まあそのちっこい空飛ぶミャクミャクだけにしました。なので、そのね、プレゼント、空飛ぶミャクミャクが今手元にあります。ここにね、はい、3個あるんで、はい、僕1個欲しいんで、残りの2個をプレゼントにしようと思います。
やった
ー。はい。なので、なんかキーワード設定しようかな。じゃあ、僕がその、待機列でアスファルトに焼かれて死にかけたんで、両面焼きのハムエッグだぜにします。キーワード、両面焼きのハムエッグだぜを、うん、ハッシュタググダラジでつぶやいてくれたら、はい、そこから抽選しますんで、はい、この空飛ぶミャクミャクさん、川森監督のデザインした空飛ぶミャクミャクさん、色が4パターンぐらいあるんですけど、それはランダムになります。どれが当たるかわかりません。それを、うん、欲しい人は、ハッシュタググダラジで、はい、キーワード、両面焼きのハムエッグだぜに書いて、まあ、プレゼント欲しいよとか、その、つぶやいてくれたら、抽選させていただきますんで、はい、今ちゃんと手元にね、あります。
はい、
なので、欲しい人はご応募ください。はい。はい、以上です。
いつまでですか？
じゃあ次の収録までにしましょうか。次の収録で発表にしましょうか。
わかりました。うん、じゃあ、9月の、19日までってことですかね。
に、もう一日先じゃない。ああ、そっか。もう一週先じゃない。
もう一週先、
20とかじゃないかな。
20日に、次の収録に、20日でやる、ね、20日です、
ね。に発表で、そこまでに来たお便りから抽選するにします。
う
ん、
そうそう。そうです
よね、はい。なので、まあ、1ヶ月、3週間ぐらいか。
そうか。
猶予があるんで、どしどしご応募ください。
はい。
はい。
よろしくお願いします。
もうね、そんな感じで俺、ガンダムが見れてないんですよ。
ん？ガンダム？
ガンダムのパビリオンが見れてないんですよ、はいはいはい、ガンダムパビリオンが。大敗北で、できたら、リベンジをしたいって思ってたんですけど、
また行くの？
ね、夏休み終わったら、また吹くから、そのタイミングで秋とか涼しくなった時にね、灼熱じゃない時、両面焼きのハムエッグにならない時に、行きたいって思ってたら、これ以降ね、最終日が10月の13日までなんですけど、
うん、
これ以降ずっと混むんだって、駆け込み需要で今まで行ってない人が殺到するから、で、下手したらお盆よりも混むかもしれないですって。で、そもそも、9時には入場しないといけませんよっていうところを、僕その、この先のスケジュール全部チェックしたんですけど、9時入場の枠と10時入場の枠がもう全部埋まってます。10月13日までの間。なので、うん、行きたいパビリオンに行く方法もほぼほぼ全滅ですし、ガンダムも見る方法がないんですよ、ここまで。もう絶望なのです。
まあね。
なので、うわ、はい。敗北のまま終わるわと思って俺はしょんぼりしていたんですけど、
うん、
あるポストが流れてきまして X で、
はあ、
そのねチケット買うのは公式のページからなんですけど、公式のページ以外にもコンビニでも買うことができますよ。要はチケットなんちゃらみたいな感じで、コンビニ、セブンイレブンとかファミマとかローソンとかでも買えるんですよ、実は万博のチケットって、
うん、
でコンビニなら9時台残ってますよっていう話を俺聞いて、急いでコンビニにかけたんですよ。
うん、
走ってたんです。うん、で、基本、家の周囲にあるファミマ、ローソン、セブンイレブン3大コンビニを全部回ったんですけど、残念ながら9時台は埋まっちゃってました。
うん、
まあ、ギリギリ間に合わなかったっていうか、 やっぱそれを知った人がそこコンビニに殺到したんで、コンビニの分もなくなっちゃってたわけ。うん、で、うわぁ、コンビニもっと早く気づけばよかったなぁ。その、公式以外にもチケットって売ってんだよね、と思って。待てよ。公式じゃなくてもチケットがあるんだったら、コンビニ以外にもある可能性があるぞ。って思って、うん、僕、旅行代理店を調べたんですよ。で、旅行代理店を調べたら、その、旅行代理店が売ってるチケットっていうのがあって、9時確約します。9時入れますっていうチケットがあったんです。
ああ、多分それホテルと込みのやつとかね。
ホテル込みのやつもあるし、その、新幹線込みのやつとか、船込みのやつとかもあって、ツアーみたいな形もあります。はいはいはい、
そうだよね。
で、9時あったって思って、それ俺、取ろうかなって思ったんですけど、これでもな、どの道お盆以上に混むってなったら、どうせ現地行ってもガンダム取れないんじゃないの、もう、一日張り付いても無理だったし、って思ってたら、その、旅行代理店のページの中に、チラッとガンダムって文字列が目に飛び込んできて、ガンダムって書いてある。そのページ見てみたら、その富山さんが今言ったように、ガンダムパビリオンに入れるツアーっていうのがあったんですよ。なので僕、まあ、ホテル付きなんですけど、そのホテル付きのガンダムパビリオンのツアーに申し込んで、来週行ってきます、もう一回。万博に。
そう。
はい。なので、来週リベンジしてくるんで、まあ、ガンダムパビリオンを見れるっていうことです、僕は。はい。
そういやさ、あなた、静岡も行かないといかんしな。
静岡は、ガンダムパビリオンに行った翌週ですね。はい。
すご。
ちなみに僕、北海道千歳空港にあるガンプラショップがあるんですけど、ガンダムベースっていう。
ああ、はい、はい。
まあ、東京にもあるガンダムベースのサテライトみたいな店なんですけど、うん、そこで申し込んだ、初音ミクさん、わかります？初音ミクさん、北海道がお膝元の初音ミクさんのコラボガンプラがあるんですけど、ミクさんのガンプラじゃんと思って、うん、僕それプレミアムバンダイっていうサイトで抽選申し込んで2回落ちてるんですよ。で、わあ、これもう無理だわ、手に入る機会ないわ、もう転売やから買うのはやだし諦めるかって思ってたら、その、うん、新千歳空港の店にだけ若干数在庫がありますって出て、それを抽選にしますっていう、広告が流れてきたんですよ。うん、ただ、若干数だし、今まで俺その2回抽選に落ちて、今までダメだったのが、その若干数の抽選に受かるわけないよって思って、一応申し込むだけダメ元で申し込むかって思ったら、当選したんです、それに。なので、うん、僕北海道にも行かないといけないんですよ、同じ週に。
忙しい。
北海道と大阪と静岡にほぼほぼその1週間なりでも行かないといけないんです。まあでもガンダムパビリオンにも入れるし、そのガンプラ、欲しかったガンプラももらえるし、何よりガンダムの工場も見れるんで、まあ満足っちゃ満足なんですけど、まあそんな感じで、一応もろもろのリベンジはできそうだなっていう形でしたね。
大変。大変ですね。もうガンダム、そっか、パビリオンの絵の中のその特別映像っていうんですか、
うん、
内容とかってわかるんですか、大体。
わかんないっす。多分なんだけど、うん、言うてその万博のテーマが命とか未来みたいな形なんで、うん、なんかバリバリ戦争するみたいな形じゃないと思うんですよ、多分。まあ
そうでしょうね。
うん、そのガンダムがその背中に背負ってるグラスフェザーっていう青いガラスの羽みたいなのも、うん、なんかそのソーラーパネルで、
そうですね、
エネルギー使わなくても持続的なそのソーラーエネルギーで動かせるみたいなコンセプトらしいんで、なんかそんなような話なのかなとは思ってるんですけど、なんかね、そのパビリオン、いろんなパビリオン僕見たは見たんですけど、まあいいところも悪いところもあって、いいところはすごい感動できるんですよ。展示物とか本物のものを置いてくれて。まあ、イタリア館なんかまさにね、それらしいんですけど、本物の絵画とか彫刻とか置いてくれてるってことなんですけど、映像がメインのところってちょっとテンションが下がるなっていうか、まあ、命みたいなテーマだから、大抵海の映像が流れるんですよ。どのパビリオンも。海に面しているところは 100% 海です。映像が。で、海の映像がザバーンってなるんですけど、まあその現地の生の撮った映像だったらまだしもなんだけど、CG で作りましたみたいな海だと、イメージ映像ですみたいな感じの海を散々見させられると、あの、何、俺たちの仕事ってそういうのを作る仕事じゃないですか、言うたら CG で映像を作る仕事だったりするから、そのなんだろうね、あの、すごいよ。すごい映像なんです。綺麗ですよ。綺麗なんだけど、なんか、大変だったねとか、頑張ったねとか、締め切り短かったんでしょみたいな、そんな発想にこそなれ、何、命うんぬんよりも、なんかその、そういうパビリオン多いんですよ、結構。
予算的な問題とか、クオリティの問題？
クオリティはね、高い。高いけど、入るパビリオン、入るパビリオン、海の CG 映像を流されると、いや、そういうのじゃなくて、あなたの国の特別なものを見せてくださいよってなるので、わかります？あの、延々と海の映像を CG で流されると、飽きてくるつか、で、あの、巨大な白鯨みたいなのがザバーンってなったり、イルカが泳いだりとかするんですよ、お決まりのパターンとして。もうさっきのパビリオンでも見たし、みたいになっちゃうわけ。なんか、そういうのよりは、インドネシアパビリオンの、昔の現地民が使ってた特別な形の武器100選みたいなのとかずらって並べられると、超テンションが上がるんです。わかる？わかります？
それは面白いね。
変な形にカーブした剣とかあったりするのよ。それベルセルクでバーキラカってやつが使ってた剣の形に似てるとか、そういうテンションの上がり方をしたわけよ、俺、そのインドネシア館行った時に。だ、そういうのが見たかったのであって、海の映像を見させられるとちょっとテンションが下がるかな。その辺で人気のあるパビリオンとそうじゃないパビリオンがどうも分かれてるんじゃないかなって思いました、現地で。
ね、
うん。
でもまた、
ただ総パビリオン数が150ぐらいあるらしいんで、うん、俺はまだ十何個しか見えてないんで、全然なんですけど。
じゃあまた来週行ってきて、
はい。
他のパビリオンも
また。来週リベンジしますよ。あの ね、すごいっすよ。俺のリベンジすごいっすよ。聞いて、あの、9時に予約してね、始発で行きます。いや、厚で並んで、両面焼きのハムエッグを、俺3時間ぐらい耐えるから、現地で。
うん。
頑張ってきます
。日帰りへ行くの？
日帰りじゃないよ。たっぷり3日間取ってあるよ、今回も。
また。
また。また3日間頑張ります。
すげえね。はい。頑張ってきてください
。もうね、負けたままでは嫌だって悔しかったんでね。はい。
あと、プレゼントもね、応募もお待ちしておりますので。
はい、トラトブミャクミャク両面焼きのハムエッグだぜ、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、グダグダゲームラジオ第434回本編でございました。
はい、
グダグダゲームラジオ